こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。キキ&ララの幸福論幸せになるための93ステップは、朝日文庫編集部が編んだフランスの哲学者アランによる幸福論の要点をサンリオのキャラクター、キキ&ララのイラストとともに紹介する文庫版のメッセージ集である。2014年に朝日新聞出版から刊行され、全112ページに93の短いステップが収められている。難解になりがちな哲学書を逐語的に解説するものではなく、アランが重視した幸福は待つだけの状態ではなく、日々の行為や態度によって形作られるという考え方を平易な言葉へ置き換えることが本書の目的だ。笑う体を動かす、気分を変える、不幸を繰り返し考えないといった小さな働きかけを通じ、沈んだ気分との付き合い方を考えさせる子供向けの装いを持ちながら、日常的な不安や自己否定を抱える大人にも向けられた気軽に読み返せる実用的な入門書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、笑うから幸せになる、感情を行動から整えるという出発点、本書を貫く代表的な考え方は、幸せだから笑うのではなく、笑うから幸せになるという行動を感情の結果だけにしない姿勢である。これは辛さを感じている人に無理な楽観を命じる主張ではない。むしろ気分が完全に好転するのを待っていては行動の契機を失いやすいため、表情、姿勢、会話、身支度といった自分で選べる小さな動作から生活の向きを変えるという実践的な発想である。アランの幸福論には心の状態を寛大や習慣から支える視点があり、本書はそれを親しみやすい一文へ凝縮している。例えば、笑顔は問題そのものを解決する手段ではないが、他者との応答を和らげ、自分の注意を閉じた思考から外へ向けるきっかけになりうる。落ち込みの最中に壮大な人生計画を立てるより、まず表情や呼吸、行動を少し変える方が実行しやすい場合もある。本書の93ステップは、このように感情を直接支配しようとせず、日常の振る舞いを入り口にして心の動きを扱う構成に特徴がある。次に、不幸の種に水をまくのはやめよう。半数から注意を引き離す。不幸の種に水をまくのはやめようという言葉は、本書のネガティブな思考への基本姿勢を端的に表す。不安、後悔、怒りが生じること自体を責めるのではなく、それらを何度も頭の中で再生し、想像で大きく育てる習慣に距離を置こうとする考え方である。嫌な出来事を振り返ることには、反省や問題把握という役割もある。しかし、すでに変えられない場面を繰り返し思い浮かべるだけなら、現実の対処に使える注意力まで消耗しやすい。本書はその循環を、抽象的な心理用語ではなく、種に水を与えるという視覚的な比喩で示す。読者は自分が何を考えているかだけでなく、どの考えに時間と関心を注いでいるかを点検できるようになる。ここで進められているのは、苦痛の事実を否認することではない。問題への対処が必要なら具体的な行動をとり、今は解決できないことなら別の活動へ意識を移す、という区別である。窓を開ける、温かいものを飲む、身なりを整えるなどの身近な行為が挙げられるのも、注意の固定化をほどくためだ。短いステップだからこそ、半数に気づいた瞬間の切り替えの言葉として機能する。さらに、傷、不安、辛さを一時的なものとして捉え直す視点。本書には、どんな傷でもいつかは治る、今の辛さ不安は幸福を感じるためのスパイスだよといった趣旨のメッセージが見られる。これらは苦痛を美化したり、困難に耐えること自体を幸福と呼んだりするものではない。重要なのは、現在の感情を未来まで変わらない確定事項とみなす見方を緩める点にある。心身の傷や不安は当事者にとっては長く続くように感じられる。そこで本書は、時間の経過、状況の変化、人との関わり、日々の行動によって感情の輪郭も変わり得ることを短い言葉で思い出させる。辛さを幸福のスパイスと呼ぶ表現も、心意状態だけでは自分にとっての幸福を認識しにくいという対象の働きを示すものとして読める。ただし、深刻な喪失、病気、経済的困難などを前向きな言葉だけで処理できるわけではない。この種のメッセージは、必要な支援や具体的な解決策に変わるものではない。その限界を踏まえるなら、本書の価値は、感情に圧倒されてずっとこのままだと思う局面で別の時間軸を差し出すことにある。悲しみを消す本ではなく、悲しみと事故の全体像を同一視しないための補助線を提供する本なのである。そして、93の短文が促す小さく反復可能な幸福の実践、本書の形式上の特色は、体系的な長文解説ではなく、93の短いステップを並べていることである。一つ一つは、幸福についての原理を網羅的に論証するものではない。その代わり、読者が疲れている時でも1項目だけ開き、その日に試せる行動や視点を受け取れるように作られている。レビューで、あくびをする、温かいスープを飲む、窓を開ける、立ち止まるより動く、 といった具体的な提案が印象に残ったとされるのは、この短文形式が抽象的な幸福論を生活場面へ近づけているためだろう。大きな変化を求める自己啓発書では、実行できないことが新たな自己批判につながる場合がある。本書はむしろ気分転換の単位を小さく設定し、すぐできる行為を通じて停滞感を弱めようとする。93項目という数にも一度で理解実践しきる必要はなく、繰り返し出会い直す余地がある。したがって有効な読み方は、順番に読破して正しい生き方を身につけようとすることではない。気分が重い日に任意のページを開き、抵抗なくできる一つを選び、変化の有無を静かに確かめることだ。短さは内容の浅さではなく、日常へ持ち込みやすくする編集上の工夫として働いている。最後に、キキ&ララの表現が哲学への心理的な入り口を作る、キキ&ララのイラストと優しい語り口は、本家の内容と切り離せない要素である。アランの幸福論は幸福を意思身体習慣。判断の問題として考える古典だが、原点に触れたことのない読者にとっては、哲学という語だけで距離を感じることがある。本書はキャラクター表現を介在させることで、その入り口の緊張を下げ、厳しい自己点検にも受け取りやすい温度を与えている。可愛らしい外観ゆえに、児童書や小説と誤解されることもあるが、実際には人生の不調や思考の癖を扱う。短い哲学的メッセージ集である。ここでイラストは単なる装飾ではない。文章の命令調や断定を和らげ、読者ができていない自分を裁かれるのではなく、提案として受け止めることを助ける。とりわけ、自分を傷つける最大の敵が自分であるという趣旨の気づきは、自己否定に傾きやすい人にとって重い内容になりうる。親しみある視覚表現は、その問題を回避するのではなく、向き合うための余白を作る。本書は学術的なアラン研究の代替ではないが、古典の主題を日常ごと視覚的な安心感によって媒介する点で、一般的な名言集とも本格的な哲学入門とも異なる位置を占めている。結論として本書は、哲学書を深く読み込む余裕はないが、落ち込み不安、後悔によって思考が狭くなっていると感じる人に適している。また、キキ&ララに親しみを持つ読者はもちろん、キャラクターの可愛らしさを入り口に、アランの幸福感へ初めて触れたい人にも向く。一方で、幸福の定義を歴史的理論的に比較したい読者や、困難の社会で原因を詳細に考察したい読者には、原点や別の哲学書を併読する必要がある。実践上の利点は、笑う、動く、環境を少し変える、不幸な考えを反復しすぎないといった、ごく小さな選択に注意を戻せることだ。93の項目は、人生を一度に変える処方箋ではなく、気分が沈んだ時に使える短い確認事項として役立つ。類似する自己啓発的な名言集と比べた際の際、立ちどころはアランの古典的な幸福論を土台にしながら、キキ&ララのイラストが言葉の受け止め方を柔らかくしている点にある抽象理論の要約でも、単なるキャラクターブックでもなく、日々の態度を見直すための小さな哲学の入り口として位置づけられる。ご支援いただける場合は、朝日文庫編集部、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。